では、ルカによる福音書18章を、開いてください。聖書通読の学び、この順番に聖書を私たちは見て、読んでいっていますけれども、でその、それがですね、ルカによる福音書の17章まで、来たんですが、ですね、今朝はですね、18章の1節から8節までを見たいと思います。でいつもと違って、今日は午後礼拝がありませんから、次回の、午後礼拝では、9節以降をですね見ていく。だから今日はいつもの午後のしているものをこっちに持ってきている感じで、この1節ずつを見ていきたいと思っております。では1節から8節までですね、よろしいですか。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが神、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ですね。イエス様のエルサレムへの旅の中に群衆がいたり弟子たちがいたり、またはパリサイ派の人たちもこういるような状況の中で、今はイエス様は弟子たちにお語りになっているんですね。で、このいつも注意しなければいけないのは、この章ごと、今日は18章ですけれども、この章というのはついてなかったんですね。当時は当然ずっと後になって便宜上ですね、他の人がつけたのであって、これは一続きの話だということを忘れてはいけないです。で前回ですね、パリサイ派の人が神の国はいつ来るのかと問いただしたときに、あなた方のただ中に人の子、神の国がありますと、これはつまり神の国の王であられるキリストがあなた方の目の前にいるじゃないかということを言われてたんですよね。そして弟子たちに語られたんです。で弟子たちに語られたときに、22節をご覧ください。17章ですよ、17章の22節、その手前ですね。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない日が来ますと。そしてイエス様が再び戻って来られるにあたって、残されている者もいて、また取られる者もいるという話をしておられたという中で18章に入っていくんですよ。で何を言わんとしているかといったら、人の子、つまりキリストが、イエス様が見たいと思っても見られない日がやってくる。つまり私たちの罪のために十字架で死なれ、3日目によみがえられて、で40日間神の国を離された後に天に引き上げられました。そしたら見ることがもうできなくなるわけなんです。イエス様を肉眼で、この目で見える形で見ることができなくなっている、この期間の話をしているわけです。そしてイエス様が戻って来られるまでの間の話で、その中でいつでも祈るべきで失望してはならないんだよということを言ってるんですね。なんでこれがわかるかというと、18章の18節で人の子が来るとき果たして地上に信仰が見られるでしょうかと、ここつながってるんですよ。イエス様が戻ってくるときです。人の子が来るときというのはイエス様が戻ってくるときですね。信仰があるかどうか、つまり失望してしまってですね、 そのああもうダメだってなってしまって、その本当にこのイエス様に期待する、イエス様に希望を置くってことがなくなってしまっていると。でだからそれまでの間いつでも祈るべきで、失望してはいけないとこうおっしゃっているんですよ。で神の国、また人の子の到来、この来られることについて話すときにですね、しばしばこういうふうな言葉が流行っているっていうかな、神学的な言葉ですけれども、すでに、そして未だ、Already、 英語だと Already and yet、 すでに、そして未だ、どういうことかと言いますと、イエス様はすでに来てくださいました。キリストはすでに来られたんです。2000年前に十字架につけられた時に、自分は罪を犯していなかったけれども、なんで処刑されたのか、死刑になったのか、私たちの人類の罪のため、私たち一人一人のためだと。で3日目によみがえってくださった。罪を悔い改めて神に立ち返るのであれば罪が全部許され、そしてイエス様がよみがえったので私たちの永遠の命を与えてくださる。でイエス様が天に上げられてから父に願うとイエス様言われました。でもう一人の助け主を送る。で聖霊が私たちに与えられています。そして霊的に神の国がこのような形で来ているわけなんです。聖霊が与えられることによってイエス様を主とする者たちが集まっているところに神の国が広がっていっているわけなんです。パウロがローマの14章の17節で、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく聖霊による義と平和と喜びだからです。聖霊による義、平和、喜びなんです。先ほども歌いました、喜びがあふれる、尽きない。皆さんに救いの喜びがあるでしょうか。神の平安があるでしょうか。神の義、信仰による義があるでしょうか。そのことが確信を持っているのであれば、そこには神の国が広がっているんです。ところが未だ神の国は来ていません。あれ？変なこと言いますね。でもそうなんです。イエス様が御国が来ますようにと祈りなさいと言われました。御国が来ますように、まだなんです。神の国が来てないんです。この矛盾しているような言葉を解決するのは後知恵で私たちはよくわかるんです。再び来られるということです。もう来られたんですが、再び来られるんです。いかがでしょうか。クリスチャンの生活って緊張感と矛盾に満ちています。何か喜びがあります、平安があります、神様の愛があります。バラ色生活が始まったと思ったら問題が起こります。世の中の問題だけでもいっぱいなのに、っていうか仕事に戻ったら相変わらず問題のある職場です。変わってない。そして教会生活が長くなると教会の中でも問題があった。あれ？そして今度は自分の心の中、クリスチャンになったら良い人になれると思っていたのに、なんかどんどん分かんないけどもっと罪が、もっと悪いものが、なんでこんなひどいことを考えてるんだと、今までやんなかった悪いことをやってしまったクリスチャンになってからつまずいたなんていうことが起こるんです。今なんか力を込めて話したのでちょっと疲れちゃったんですけども、汗かいてちょっと飲ませていただきますね。でこの謎をお話ししますと、未だっていうのがあるんです。未だ、アダムが罪を犯し、あの人類の最初の人ですね、そして、この地は呪われたものとなったと神が言われました。 で聖書にはサタンが悪魔が世の神であるとまで書いてますですね。でその時以降ですね、この世界が悪いものの支配の中にあり暗闇の中にあるとこう書いてあるわけなんです。そしてイエス様が来られて私たちのこの罪に支配されているところから救い出してくださった。で神の子供とさせられて神の国を引き継ぐ約束まで受け継ぐ約束まで与えてくださっていましたが、まだこの2つの面で贖われてない、救われてない、この時間差があるんです。時間差がこの初めに来られた時にこの約束はされてるんですけれども時間差がある。それ何かって言ったら被造物、自然界、この世のものですね、まだ贖われてないんですよ。この贖うっていうのは神のものとなってないんですよですね。被造物がうめいていると、ローマの8章の22節に書いてあります。うめいている、束縛の中にある、まだ解放されていないと、まあ、この前ね、なんかあの16歳の女の子がなんかあの環境問題でこうなんか話してね、でそれはまああのその是非はともあれ環境がおかしくなっていることについてはもうみんな知ってるわけでしょ。でもう終末的な様相を帯びてるっていうのかな、クリスチャンじゃない人までがね、あの地球は終わっちゃうっていう言い方するわけですよ。で今度は人がじゃどうなのかということになりますと、クリスチャンでもっていうかクリスチャンだからこそある葛藤があるんです。それ何かって言ったらアダムから引き継いでいる罪の性質というのはこの体に宿しているわけなんです。霊は神のものとされています。だからクリスチャンになってからだと気づくことってたくさんあるんです。例えばこのある私 あの一緒に勉強してたアメリカで兄弟がですね、なんかその時イエス様を信じて受け入れた時は何にも感情は伴わなかったんだけど、テレビを見ていたら何これ、悪いことだよこれは、この人やってることはって、今までは悪いなんて感じもしなかったこと、これがえおかしいじゃないかってこう感じることができるように、だから新しく霊が生まれたんです。新しくされたんですよ。で神の思いが与えられてるんです。で与えられたのはいいものの相変わらずの自分がいるんですよ。それで葛藤するんです。霊は善を望んでるんです。神様とも一致してるんです。神の律法に完全に同意してるんです。ところが自分が憎んでること、やってはいけないと思っていることもやりたいというのが肉の中で働いてるんです。けれども御霊が与えられてます。神の霊が与えられてます。なので自分を、神の御霊に導かれて自分が十字架につけられていると、キリストともに死んだものとみなすことによって精霊の働きによって私たちは肉の行いを殺すことができます。だから自由にはされてるんです、その力から。でも自由にされてるっていうのは戦いがないってことは意味しません。意味わかります？支配されてないということと全くないっていうのとは意味が違いますですね。だから信仰によって私たちは勝利は与えられているんですけれども、だからといって戦いが終わったということではないんです。ですか？だからうめいていると書いてます。被造物もうめいてるけど見てください。被造物ね、私たちあのうちの教会で大勢に行くんですけどね、今も計画立ててるけど綺麗じゃないですか。神様が作ったのってすごいよね。でその大勢でさえが夜になるとね、あそうそう、大勢でキャンプした人いるんですよ。あのほら、静岡でキャンプ行ったら、あの静岡あの夜大勢の中でキャンプしたっていう人がいたんだけど、目が光ってるのが見えない。シカシカシカシカシカ、鹿が食いに来んだよ草だけど、あの国立公園だからあのバンって殺せないんだよね。規制がかかっちゃってんだよ。だからこんなに美しい神のこう作られた栄光があってもですよ、その弱肉強食の世界というのは相変わらず残っていて神の栄光に陰りがある。その 完全に解放されてない状況ですね。調和がない状況があるわけなんですよね。だから環境問題でも結局調和がなくなってるんですよ。人間はなくなれって話じゃないんだよ。全然人間が神の形に作られて世界を支配しなさいと聖書に書いてありますから、その調和がずれているだけなんですよね。でこのように束縛されていると同じように私たちの体もそうです。体は神から作られたもの、素晴らしいものですよ。けれども調和がずれちゃってるので、例えば感情っても喜怒哀楽っていうのは全部いい感情なんですよ。これ神から作られた感情ですよ、怒りも含めて。けれどもバランスがずれちゃうとこれが罪になり大変なことになるわけでしょ。肉体の欲求もそうです。空気を吸いたい、水を飲みたい、そして性欲も含めてです。埋めよう埋めようと神は言われました。けれどバランスを崩してその結婚外のところでの性的な行為というのもですね、そして今はこの男と男、女と女という、そういうことも含めて全部バランスが崩れちゃってるんです。でこれでうめいてると書いてます。でこういうふうにね続き読むと、ですね、それだけじゃなくて御霊の発放をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら心の中でうめいていますと。体があがなわれることを待ってるという。でこういう中において問題が何か、失望しちゃうんだよ。失望、がっかりしちゃう、がっかり。マタイの24章には世の終わりが近づくとこうなるって言ってるんですね。9節から13節まで読みしますね。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。これクリスチャンに対してね。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎しみ合います。また預言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われますということで、キリスト者が迫害を受ける。でもそれだけでなくて社会全体がおかしくなって互いに裏切って憎み合う。どうですか、裏切って憎み合う。もう毎日のニュースだよね、裏切ってね、詐欺、殺人。そういう世界だけじゃなくて、もう人は殺してなくても実質上そんなことやってるわけでしょ。そしてあとは偽預言者が多くなる。もう偽物が多い、非常に多いから、その度にねもうがっかりしちゃうんですよ。そして不法がはびこるので、せっかくこの愛を持っていろんなことをやってるのに全部台無しにされていく。そうね、もういいよやらなくてってこうなっちゃう。愛が冷えていきます。そんな中にあってもイエス様が言われたのは、最後まで耐え忍ぶ人は救われますと。で世には困難があるけれども、あなた方は、まあ、元気でいなさいというか、しっかりしなさいと、私がいるからと、あなた方は世に打ち勝ったものだとイエス様は言われましたけれども、忍耐が必要なんですね。忍耐した最後には救いがあります。救いというのは何かと言ったら、イエス様が戻ってこられることです。教会のために戻ってくるのを敬虚としばしば呼ばれます。そして引き上げられた後にまた今度は教会とともにキリストが地上に戻ってこられますね。でそこまで踏ん張ってる、我慢っていうとね良くない言葉だな。日本人の我慢ってよくちょっとね希望を持って忍耐してる、耐え忍ぶ必要がありますね。で興味深いことに、先ほど読んだローマの8章の続きが、御霊がこの言葉にならないうめきとともに私たちをのために取りなしてくださるってことが書いてあるんですよ。だから通過地点、このイエス様が戻って来られるまでの間、こうよく読むとどうやって祈ったらいいかわからないけれども、言葉のうめきが言葉を超えたうめきですね、言葉にならない祈り、それを御霊が助けて取りなしてくれるって書いてある。 だから私たちの祈りというのが時に言葉にならないほどのうめきになる時があります。ハンナという女性がいて子供が生まれないので、一生懸命祈ってた時にこの、この祭司がいるところで祈ってたんですけども、もうね、言葉になってなかったから、あの唇しか動いてなくて酔っ払ってるかと思ったんですね。でそこで明確なこの御心にかなった祈りをすることができた。この生まれてきたら、男の子が生まれてきたらそれを捧げ、その子を捧げますと、でサムエルが与えられたわけですけれども、でこういう言葉になるね。あとは威厳の賜物がある。これは自分には理解できない言葉で、この祈ることですね、賛美することですけれども、これ霊によって祈り、霊によって賛美すると第一コリントの14章に書いてます。でこれも知性ではない霊によってっていうところで祈っている。でこの時に聖霊が助けてくださるというんですね。聖霊の力によって皆さん祈ってください。いつでも祈るべきとイエス様は言われました。でこのいつでもっていうのは24時間一瞬たりともやってで、これね、そういう風に見たら間違いだってことははっきり分かります。いつでも祈るべきだってイエス様は言われてるし、イエス様はねそうやって祈ってないよね。弟子たちと話してるし、いろんな活動してるし、ね、でパウロもいつでも祈ってなさいっていうところを言ってる時に、パウロだってそうやって手紙書いてて祈ってないじゃんってそういうんじゃない。でここで言ってるのは何度も何度もって意味なんです。しつこくって意味なんです。でこの時に気をつけなきゃいけないのは、あのイエス様があのこうやって祈りなさいって主の祈り、ね、の手前でね、異邦人のように繰り返せば聞かれると思うように祈るなと。だから100回言えば祈り聞かれるよみたいな、ね、これはなんかね、あの神に印象付けようとしてるわけでしょ。でそんなの神父だから初めから必要分かってるよと。人格的に祈ってきなさいと、人格を持って祈ってきなさいと。でこのように言ってますけど、その人格で祈る時であっても私たち繰り返すことありますよね。イエス様がゲッセマネにおいて、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし私の望むことではなくあなたのお望みになることが行われますように、こう祈り。でこれ同じ言葉でもう一度祈ったって書いてあるんです。で3度目も祈ったって書いてあるんです。でパウロも肉体にトゲが与えられたって書いてあるところで、取り去ってくださるように祈ったと3度祈ったって書いてあるんです。だから繰り返ししつこく祈っていく必要があって、それが聖霊の助けによって忍耐して祈っていく必要があるんです。エペソの6章の18節で、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのために目を覚ましていて全ての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいとあります。でこのことを言うためにイエス様は極端な例えを使われました。もうね、極端な例えをイエス様使ってるんですよね。覚えてます？不正の管理人。なんかあの神様の世界とは程遠いね、例えじゃないですか。であの時の説教で覚えてます？誰使いました？私例えで堀江門と、ひろゆきだっけ、あの2チャンネル以前運営してたね、え説教からそんな話を聞くとは思いませんでしたとかで、ね、ちょっとね、顔がこわばるみたいな人もいるかもしれないなと思ったんだけど、幸いなことに誰一人もいなかったんですけども、まさかという人を使ってます。不正のここでは裁判官です。やばくない？日本ではあんまり怒ってないけど、怒ってないと思うけどね、賄賂もらって裁くって。イエス様ってユーモアがあるんです。あの私たち真面目になっちゃいけないってね、こうよく私話すじゃないですか。イエス様もね、こうなんかね、人が持ってる固定概念ぶっ壊そうとされるんですよね。こうユーモア、もうやばい人の話をここでわざとして、そしてポイントをつかんで話すんですよ。でそれがこの不正の裁判官です。 2節をもう一回見てください。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと。神を恐れない裁判官ってこれ致命的です。聖書に出てくる裁判官、この何か裁きとか判断をする人、リーダーの人はこう言ってます。例えば第一エジプトの18の21節でイテロがモーセに言ったんですが、あなた方はまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけなさいと。神を恐れる。ソロモンは人を裁くために知恵ある王として世界に知られることになりましたが、箴言の中でこう言ってますね。主を恐れることは知恵の始めと。でね、聖書で裁判官のことをエロヒムって呼んでるんですよ。エロヒム。エロヒムって何ですか？意味。神でしょう。言ってくれてありがとう。神なんですよ。神って呼んじゃってんですよ。だからイエス様はその言葉をね、9章かな10章かな、ヨハネの、ね、裁判官でさえ神々と呼ばれているのに、私が神のことを何で言っていけないんですかという言い方されてるんですよ。で、詩編の82編からイエス様言われたんだけど、神は神の会議の中に立ち、神々の中で裁きをします。これ、神はエロヒムはエロヒムの会議の中に立ち、エロヒムのただ中に会議をします。そう言って、なんでエロヒムって呼ばれるかって言ったら、神の代理人になってるんですよ。もう人の人生を食うも焼くも何も何でもできちゃうわけでしょ、裁判官って。ね、神を演じてるんですよ。主権者、力ある。だから神を恐れないってこれね、致命的なんです。神でないものが神を演じるときに、神、まことの神を恐れてなかったら、まあサタンの領域っていうか、なんか神みたいに動いてるわけでしょ。でやばいんですよ。で当然ながらその神への恐れがなくなった人って人と思ってません。でいつも神を恐れないっていう言葉が出てくる、神を恐れよっていう言葉が出てくるときは、貧しい人に施しよう、貧しい人のために救わなきゃいけないのにっていう話が出てきて、でさっきのね引用した、この82編の続きを読むとこう書いてます。いつまでお前たちは不正をもって裁きを悪しき者たちの味方をするのか。うよセラ、弱い者とみなし子のための裁き、苦しむ者と乏しい者の正しさを認めよう。弱い者と貧しい者を助け出し、悪しき者の手から救い出せと。でこれにつながってるんです。人を人とも思わないっていうふうになって、で当時ね、繰り返すと賄賂当たり前だったんです。本当に日本ってすげえ国だよ、というかまあ近代国家になって、でも世界見渡したら、裏で、まあ、ちょっと昔政治家はねもう当たり前のようにやったかもしれないね。でこれ何だっけ、なんかあるでしょ、なんかそれ見つかると捕まるじゃん。あと会社でも捕まるじゃんね。でもこれもう当たり前ですよ、裏でやるのは。で出会なかったとしても、公正にやろうとしていたとしても、貧しい人って不利ですよね。なんで？優秀な弁護士は金がかかるんです。でしょ、これ現実でしょ。懐かしいけど、私がアメリカにいた時はちょうどオージェン・シンプソンの話で、ちょうど歯医者が歯科に待ってたらね、急に目の前の人がね怒り始めてね、うわーとかって怒り始めて、そしたら判決が出た時で、無罪の判決で出た時ね、アメリカにいた時は懐かしいなとかで思うかもしれないんですけど、優秀な弁護士だったんですよ。もちろん金かかってますよ、巨大な。だから貧しい人の訴えを聞きなさいっていうのは戒めなんです。戒め、公正を保つためには神様がそう言われて、そして、ここでね、 この神を恐れず人を人とも思わないものが、なんとヤモメがやってきたっていうんだよね。一番こう指示されるような人が来たわけですよ。3節、その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言った。ヤモメについて聖書にたくさん書かれています。出エジプト記で22章の22節、ヤモメみなしごはみな苦しめてはならない、もしもあなたがその人を、その人たちを苦しめ、彼らが私に向かって切に叫ぶことがあれば、私は必ず彼らの叫びを聞き入れるって言って、みなしごと一緒に話したんです。みなしごって何ですか？孤児で、日本だと孤児ってね、見かけないね、道端で。どうして？孤児院があるからです。北朝鮮だとコッチェビって言われますよね。いるんですよ、道端で。で、多分戦後直後だったらたくさんいたでしょう。僕知らないけど。いた？あ、ほら、いるっておっしゃってますよ。で、ヤモメも同じところで語られてるんです。つまり、こじき、ほとんどこじき状態です。すれすれの状態です。で、例えば、ルツキでね、落ち穂拾いをしてたと。あれもうすれすれの話なんですよ。つまり今だと日本のね、ホームレスってすごいよね。仕事するんだよね。彼はプライドなんで、プライド仕事ちゃんとするんですよ。缶集めね。で、そういうレベルです、落ち穂拾いは。で、そういう人が私を訴える人を裁いて私を守ってくださいって言ってます。で、ここのね、よく読むと変なんです。私を訴える人を裁いて私を守ってくださいって、どういう意味かというと、日本にはない法律、当時のローマの法律です。借金した人を牢屋にぶち込むことができるんです。日本で借金した人って牢屋に行かないよね。だからイエス様がこのずっと最後支払うまで、なんかすごい小さな額支払うまで牢屋にいるっていうの、なんか例えでいつも話してるでしょ。あの、このでそれと同じで、この借金した人は牢屋にぶち込まれるんですよ。だからここでこの金がないということで牢屋にぶち込まれそうになったけど、私を守ってほしいってこう言ってるんですよ。つまり裁くことがイコール救うことになってるんです。裁くことっていうと、裁きっていうのが罰当たるみたいなね、これ罰受けで、そうじゃない。今ここで言ってる裁いてくださいっていうのは、救ってくださいと同じ意味なんです。で、4節、この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判してやることにしよう。そうしないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。で、感情込めて言いますが、そんな感じです。もう、あの、他に言葉で説明する必要ないです。すっごく単純な理由だったんです。でね、これいろいろこう仲介書でここ書いてないんだけど、調べたら面白いんだよね。あの、中東の文化、今ではアラブ人の中にある文化なんだけど、なんか、あのね、男尊女卑、もろ男尊女卑なんだけど、まあ、女の人の、ね、権利ってない。でも男尊女卑だからこそ逆現象が起こるんです。例えばね、ハマスの支配下の中で、このビデオ見たことあるんだけど、おばさんがね、ハマスをね、ブワーってでっかい声で批判してるんですよ。どこにいるんだこの上層部の人たちはって、こうやってもういろんなことイスラエル爆撃してくるし、なんかやって、お前たちがいけないじゃないかとブワーって言ってるの。もう捕まんないよ。男が同じことやったら絶対ぶっ殺されますよ。だから女に言われると、そのなんていうのかな、あの、あまりにも女を見下してるから、男に対してやることさえ、やることは恥だっていう考えがあるわけだ。だからこういう時に女性がね、発揮するんだよね。このおばさんみたいな人が、おばあさんみたいな人がこうトントンこうやってきてね、こうおばあさんみたいな人が、こうテロリストがいるでしょ、こう銃持ってんだけど、こうやってね、ドベッとかね、どかざるを得ないみたいなところがあって、そんな雰囲気だ。だからもううわーってこう言ってくるから、もうやめてくれと、もう疲れ果てたと、という場面を使ってイエス様が、主は言われた。6節、不正な裁判官が言ってることを聞きなさい。
まして今日の学びで一番大事な言葉の一つがこれです。
まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。放っておかれることがあるでしょうか。不正の裁判官の言うことを聞きなさいってやばくねって思うんだけど、これね、似ているって話をしてるんじゃなくて対比してるんです。不正の裁判官でさえしつこい訴えは聞きますよねと、ましてや正しい神が選ばれた者たちのための訴えを聞かないはずがありますかっていうことなんです。聞くよねって、なのに何がっかりしてるのって。英語だと How much more、 まして、これをイエス様はしょっちゅう使われてるし、パウロもしょっちゅう使う、これユダヤ教のユダヤ人たちの教師がよく使う論法なんです。わざと逆のことを言ってましてやって言って、皆さんもね必要なんです。でね、選ばれた者たちという意味、ここで言ってるのは残された者というふうに言い換えてもいいですが、ユダヤ人たちの中で観難の中を通って、それでもこう他の人たちはね、神様の言葉をないがしろにしてあざけってるというようなところにあっても、悩んだり苦しんだりしてる人たちをこの選ばれた者という言葉で言い表してます。例えばイザヤの66章の一節に、私が目を留める者、それは貧しい者、霊の砕かれた者、私の言葉におののく者だと。でこういう者たちってね、真面目にねイエス様の言葉に従っていこうという者たちがあざけりを受けたり苦しんだり悩んだりっていうことが起こっても、神は絶対にその叫びを聞いてくださるって話です。ローマの8章の33節に、誰が神が選ばれた者たちを訴えるのですか、神が義と認めてくださるのですと。選ばれた者たちが訴えられるということはしょっちゅうです。しかし神が義と認められると、昼も夜も神に呼び叫び求めてるっていうのは大事だね。この夜だけじゃなくて昼だけじゃなくて夜ですよ。一向に状況が改善されないから同じ言葉で祈るんです。祈ったと思ったらなんか改善されたように見えてもまた問題が起こるんです。だからまた祈るんです。マラナタってさっき挨拶させてもらいまし、しなさい、してくださいって言いました。皆さんそう祈り、挨拶しました、はい、主よ来てくださいという意味です。なんで主よ来てくださいって彼らが祈ったか、迫害を受けてたからです。トルコに行けばカタコンベっていうのかな、あのカッパドキアにね、アリの巣のようになっているこの掘った跡があるんですよ。地下牢、地下の地下壕っていうか、でもデパートみたいになってんだよ。これ横から見るとこうバーッと見て、これずっとあくまでもずっとだよ、地下8階まであるんだよ、8階まで。でその入り口の大事なところには、これ石をイエス様の墓みたいな感じで石を転がすところなんです。もう行った、見た2人で見た。で石を転がすと、それ何かって言ったらローマ兵が見つかって襲ってきた時にその石を転がすんですよ。で通気口までなんですよ、ずっと上までこれちゃんと空気入ってくるように。その中に教会の跡と新学校の跡まであるんです。そこまで中に入ってものすごい迫害の中にいた時に、彼らは信仰を守ってたんです。マラナタっていうのはこういう話なんですよ。だから昼も夜もっていうのはこういう話なんです。で救ってほしいという言葉を聞いていくわけなんですね。で私たちは信仰の先人に習っていかなきゃいけない。今言ったローマ時代の信仰者もいるし、最近の人もいます。中世って言ったらいいかな、キリシタンが弾圧を受けてもう根絶されたかに見えました。そしてもうそういう江戸時代の初期にですね、バズちゃんという神父の弟子がいました。伝道師みたいなもんだよね。彼は予言を行ったんです。
私は預言が今もあると信じてますですね。でそれはもちろんこの全ての人に当てはまる預言じゃなくて、これ聖書に変わるものは全然ないですよ。限定的なものです。でこのバスチャンという人は預言を行ってどういうと、7代までこういう状態が続くと。しかし神は決して忘れない。これ一つ目。二つ目は神父が黒船でやってくるって言ったんです。そして三つ目がキリシタンが歌を歌って歩けるようになる。で4つ目が異教徒が来ても自分がキリシタンが来たということで道を譲ってくれるほど自由になる。250年、7代目だから250年後にペリーの来る船が、黒船が来航して、そして長崎で神父が教会堂を建てて、あ教会、あのカトリックはね、でそこの神父が待ってたところやってきたんですよ、隠れキリシタンが。そして心はあなたと同じですってこうやってきたんですよ。ずっとこのバスチャンの祈りっていうのはこの記録されたものをずっと唱え続けたんです、彼らは。でずっと待ってたんですよ。プロテスタントにもあります。先週ビデオ見ました。私はイスラエル人でイエス様を信じた人が来日したんです。びっくりしました。自分たちの生きている国よりももっと長い期間イスラエルのために祈っているおばあちゃんたちに会ったんです。つまり 戦前ですよ。戦前にイスラエルに救いがあるようにと、もう何時間も何時間も祈り続けるおばあちゃんたちがいたんです。リバイバルが起こったんです。その時にそうやってイスラエルのために祈ろうとして祈って、そして日本が敗戦しましたね、45年に。3年後、48年の5月14日にイスラエルが建国したんですよ。ユダヤ人に一人も会ったことのない人たちですよ。おそらくはずっとイスラエルにも行くことはできない、もう老齢になってね、できないから来てくれて初めて会ったんだよ。でそのイスラエルの人たちは、このおばあちゃんたちの祈りで私たちこうやっているんだってこう分かるわけ。昼も夜も神に叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わないはずがないと。そして最後8節ね、あなた方に言いますが、神は彼のために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき果たして地上に信仰が見られるでしょうかと。はい、速やかな裁きというのは、これ誤解しないでください。神がこの時だと、ちょうどいい時だと思っている時に速やかに行ってくださるということです。聖書には主が戻って来られる時って遅いように感じる時に戻ってくることが何度も書いてます。例えばあの悪いしもべがですね、主人が帰ってくるのは遅いからとかですね、あとは主人がこうどっか行った後で長い期間が経った頃っていうの書いてあって、そしてこういうふうにね、あとはね、黙示録には人の子がねこう戻って来られる時にブドウが熟してるとか、このあの、収穫が実ってるって、そこをギリシャ語をよく調べるとちょっと実りすぎ、あとはブドウも熟しすぎ、ちょっとやべえんじゃねえかっていうようなところで主が戻ってくるって書いてあるんです。主は忍耐深い方ですから、だから人が悔い改めるのを待っておられる方で、そこまで待ってようやく裁かれるんです。でそういう人でも来るときは速やかに裁いてくださる。だから黙示録で主が来られるときは時は近い、私はすぐに来ると。そしてハバククという人がいました、旧約の時代に。で最初の言葉は何ですか。いつまでですか主よ、私が叫び求めているのにあなたは私に聞いてくださらないのですか。暴虐とあなたに叫んでいるのに救ってくださらないんでしょうかって言って、このユダの国で起こっている暴虐、悪いことについて、なんで速やかに裁きを行ってくださらないんですかって祈ったら、私は用意しているよと神が言われて、バビロンという器によってこのユダは裁かれるよって言われたもんだから、もう開いた口が塞がらなかったと書いてないんだけど、聖書に。わかりました、主よ、さっぱりわからないので私はもあの見張り台に行きます、こう言ったので、神が何をなされるか見てみよう。そしたら主が語ってくださいました。 2章の3節と4節、ハバクク書。
この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。
で次、有名な言葉、見よ、彼の心はうぬぼれていてもすぐではない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。
今ね、矛盾したことを神は言われたんです。遅くなってもそれを待て、
必ず来る、
遅れることはない。漢字同じ、遅刻の地だよね。あの遅くなってもだよね。 遅いっていうのと遅れるっていう、ね、これ読み方が違うじゃないですか。遅くなってもって感じるんですよ、私たちには。だけど遅れることはないっていうことなんです。でここでね、本当は例えをね、本当書いたんですけど、あのナルニア王国ご覧になった方います？映画、はい、最後の場面、ナルニアの戦士たちがもう負けそうになってる。あの主人公も負けそうになってたね、あの男の子。だけどアスランがやってきてね、あのアスラン、あのライオン、ライオン早いんだよね、ポーッと来てさ、そしてあの魔女戦うんだよね。戦おうと思ってウォーとかって吠えただけでなくなっちゃうんだよ全部。だったらもっと早く来て、こう戦いがないようにしてくれればいいのにとかって思っちゃうんだけども、イエス様そんな感じなんです。遅れることはない。
で最後に、果たして地上に信仰が見られるかどうかと書いてます。
ここが問題なんです。ここが問題。
遅くなってるから信仰が、もうダメだなって思って希望を失っちゃうっていうことがよくあります。
この前の終末を生きるキリスト者カンファレンス、聞かれましたでしょうか？
なんか笑ってますね。
聞きました？聞いてみてください。でセッション1がトラビスさんが話して、景気について話すときに英語で Good Reminder って言いました。これはもうよく知っていて誰もが分かっていることだけれども、思い起こすことは大切だっていう意味なんです。でペテロが同じことを言ってまして、第2ペテロの手紙で1章、12節、ですからあなた方がこれらのことをすでに知り、与えられた真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせる、思い起こさせるつもりだと。でイエス様が戻られる話を書いた、言ったんです。で私すっごく嬉しかったの、正直。カンファレンス自由に景気について話した、自由に再臨について話したから。分かってるつもりなんだけど、やっぱりね、いつの間にかね、がっかりすることが起こったりとか、なんか困難があったりとか、誘惑があったりとか、いろんなことでね、こうね、ぬるくなっていっちゃうんだよ。薄くなっていっちゃう。でさっき歌いました、また歌いますけど、義人は信仰によって生きる、主は戻ってこられる、約束の日を待ちましょう。これなんですね。主は戻ってこられます。そして諦めないでください。特に終わりが近づくとがっかりすることが多くなります。諦めたら本当はあと1メートルで10センチで約束が叶うところまで来ているのに、諦めちゃう人が非常に多いです。あのヤモメを思い出してください。すごいおばあちゃん、不正の裁判官ですね、の前でしつこくて仕方がない。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にイエス様の言葉を聞いて、いつまでですかと祈っていいことを知ることができたこと、ありがとうございます。いつまでですか、いつまでですか、どうして裁いてくださらないんですか、どうか主よ救ってください。私で続けて祈っていきます。そしてイエス様が戻ってくることを信じて、信じて、信じて感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。